聖書を開いていきたいと思います。今日はですね、第二コリントの一章の3節から7節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。褒むべきかな、私たちの主イエスキリストの父なる神、憐れみ深き父、慰めに満ちたる神、神はいかなる患難の中にいる時でも私たちを慰めてくださり、また私たち自身も神に慰めていただく、その慰めをもってあらゆる患難の中にある人々を慰めることができるようにしてくださるのである。それはキリストの苦難が私たちに満ち溢れているように、私たちの受ける慰めもまたキリストによって満ち溢れているからである。私たちが患難に遭うなら、それはあなた方の慰めと救いとのためであり、慰めを受けるならそれはあなた方の慰めのためであって、その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐えさせる力となるのである。だからあなた方に対して抱いている私たちの望みは動くことがない。あなた方が私たちと共に苦難に預かっているように、慰めにも共に預かっていることを知っているからである。アーメン。今日はこのところから過去の経験を通してというテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように思います。私たちはですね、漠然と神様にお仕えするということではなくて、自分の賜物が何かということを、また自分の才能が何かということをはっきりさせるということが重要なことだと思います。また自分の心の声に耳を傾けて、自分は一体何に対して情熱があるんだろうか、また何に対して興味があるんだろうか、そしてそれらを通してどのようにして神様にお仕えすることができるんだろうかということを考えることが必要なことですよ、重要なことですよということを前回お話しさせていただいたと思います。今日はですね、神様は私たちにできることをさせたいと願っているという話をしたいと思います。神様は私たちが持っていない、また与えられていない能力を必要とする働きをさせたいとは願ってはいないということです。例えば極端にですね、運動神経が鈍い人にですね、アスリートとして神様に栄光を表しなさいということを望んではいないということです。また芸術的センスがないのに画家として、また彫刻家としてその道で栄光を表すことを神様は願ってはいない。例えば歌もですね、ピアノを弾いてもギター弾いてもですね、音が取れない、みんなと歌っててもですね、いつもハモっているようなそんな状態でですね、そういう人に対してあなたはソリストの道を歩んでいきなさいというようなことはまずないと思いますね。自分に全く才能がないのにその道で成功してほしいということを神様は願ってはいないんですよ。でも例外があります。その例外というのは、例えばいくらその人が運動神経が本当に鈍くて、走ってもですね、歩いてるんかどうかわからないようなそんな状態でいるような人であったとしても、そのことをしていることが好きで好きでたまらないんですよって。私はみんなから歌が下手くそやとかね、何を言われようと歌を歌っていることが本当に好きなんですって、お前は運動神経ないなって、才能ないなって、何をどう言われたとしても自分はこのことをしていることが好きなんですよって、そういうふうにして自分がそのことに対して好きで好きでたまらない、情熱がそのところにある、でも人から見たら才能はないという人に対して神様はどうされるでしょうか。皆さんどう思われますか。もうやめた方がいいんじゃないと言いますか、それともその道で行った方がいいんじゃないんですかと言いますか。神様は例外を持っておられるお方ですよ。例えば運動神経が本当に鈍い人であっても、好きで好きでたまらないという人に対しては、その人ならではの、その人でしか表すことのできない表し方で栄光を表してくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。ある人はものすごく秀でた才能を持って神様に栄光を返するという人もいるでしょう。でもある人は日の目を見ない、縁の下の力持ちのような、誰の目に触れることもない、でも その人でしか表すことのできない栄光の表し方があるんですよね。ですから私たちの情熱が一体どこにあるかということは非常に大切なことなんです。言い換えればですね、情熱のない人はどんなに素晴らしい才能とか賜物が与えられていたとしても神様はその人を通して働くことができないんですよ。賜物や才能がなかったとしても情熱があって本当にそのことが好きで好きでたまらないという人に対しては神様はその情熱を通して働いてくださるけれど、どんなに才能や賜物があっても情熱がなかったら神様はその人を通して働くことができないんですよね。ですからこの情熱というのは非常に大事なことだと思います。皆さんは車がどのように走るかということをご存知でしょうか。私もそんなに知っている方ではないんですけれど、車はガソリンだけでは走れないんですよ。ガソリンがいくら満タンであったとしても、そのガソリンに対してピストンみたいなのがあって発火させることによってね、ガソリンがエネルギーになって車を走り出すんですよ。言い換えるならば、私たちにもし才能とか賜物というガソリンのような力があったとしても、そこに働きかける神様からの情熱とかそういう力が働かなかったら、私たちは何も良い働きをすることができないんですよね。理解していただけるでしょうか。私たち車のようなものでね、情熱がなかったら何にもすることできないんですよ。それぐらい私たちの人生にとって情熱を持って何かに取り組むことができるかできないかということは大きな違いになるんじゃないかなと思いますね。でも一言で才能とか賜物といってもですね、様々な傾向とかまた現れ方というものがあると思います。例えば同じ賜物を持っているからといって同じ性格かといえばそうではないというケースが多々ありますよね。神様はですね、その人その人個人のキャラクターというもの、また個性というものをですね、非常に大事にされるお方であります。例えばペテロは非常に楽観的でまた大雑把な人でしたよね。それに対してパウロという人は情熱的で緻密な人でした。また厳しい人でしたよね。エレミアという人は涙の預言者と呼ばれるぐらいですね、少し憂鬱的な部分がありました。またそれ以外にもですね、さまざまな個性を持った人というものが聖書の中にも描かれているんですけれど、でも神様はそれぞれの個性を用いて最も良い時に最も良い働きをさせられるお方であるということを心から感謝したいと思います。いや、あなたのその性格ダメだからこのように変えなさいとか、あなたのそういう考え方はちょっとどうなのとか、そういうことではなくて、それぞれの傾向とか個性とかキャラクターを用いて神様はその人にしかできない働き、その人にしかできない神様の使い方、そういうことをしてくださる、そのようなお方であるということを感謝したいと思うんですよね。教会も同じようにバランスというものが必要だと思います。例えばみんながもしペテロみたいな楽観的な信仰の人たちばっかりだったら、会議をしても大丈夫大丈夫、来年のこれ予算どうなりますか、大丈夫大丈夫、いけるいけるよ、大丈夫、ちょっとこの辺どうなりますか、やだいけるいける大丈夫、全然平気って、どうなるんですかね。でも反対にパウロみたいにですね、緻密な細かい性格の人たちばっかりだったら、きっとペテロのような人は裁かれると思いますよ。反対に憂鬱な人たちばっかり、みんながみんなエレミアみたいな人たちばっかりだったらね、笑うこともできない、笑ったらですね、あの人笑ってはるわ、なんかちょっと遊んでたら、いやあの人遊んではるわってね、そんなのこう憂鬱な教会になりますよね。もしペテロみたいな性格の人たちばっかりだったら教会は荒れ放題になると思いますよ。その中に何人か 緻密な人がいるからこそ冷蔵庫の端っこのここ汚れてるわとか、取っ手の下いつ拭かはるんかなとか、換気扇のこの紐の先っちょね汚れてるわとかね、流しの下のねところにねゴミあるけどねそれどうすんのかなとかね、みんながみんなペテロだったらわからないんです。まあゴミいいんじゃないんですか、ここ換気扇汚れてるいいんじゃないんですか。でもね、その中に何人か細かい人がいるから教会は保たれていくんじゃないかなと思いますよ。でもみんながみんな細かかったらね、大雑把な性格の人はね見てもだって見られないですよ。細かいことばっか言わはるわ、いやあんた今日髪の毛立ってるえとかね、服なんかこうやでとかね、なんかそんな言われたらね居心地悪いですよね。教会というのはですね、だからこそいろんな人が集められている場所なんですよ。ある人はペテロのような性格、ある人はパウロのような性格、ある人はエレミアのような性格かもしれないけれど、そういう人たちが集まって一つの体、一つの共同体を成していくところ、それが教会なんですよ。だから教会に集ったから同じ性格になる必要もない、同じキャラクターになる必要もない、自分の個性が薄れていく必要もない。私たちはありのままの私たちとして神様の前に立っていけばいいと思うんですけれど、いかがでしょうか。誰一人としていらないとは言えないんですよ。誰一人として裁かれるべきではないと思います。またみんながみんな同じである必要はないと思います。大事なことはその個性をどこでまたどのようにして用いるかということ、それが私たちにとって大事なことではないかなと思いますね。イエス様の弟子たちを見ても分かるように、彼らもみんな個性的な人たちでした。私がですね非常に印象に残る出来事ですけれど、イエス様が十字架にかかられる前の晩に、本当にイエス様が苦しくて十字架を思って悩んで本当に祈っている時にですね、弟子たちは誰が一番偉いんですかという話をしていましたよ。皆さんどうですか、もし自分が教会のリーダーでね、明日には自分は死ななければならないって、今はそんな時代ではないけれど、もし私が明日には十字架刑にかかって死ななければならない、断腸の思いでね皆さんにメッセージを語っている、でもそのメッセージが終わってちょっと席外すとね、ちょっとこの中で誰が一番偉いと思う、あんた私いや何の言うてちゃうとか、そんな話されてたらどんな気持ちになるか。いや明日私十字架かかって死ぬねんけど、今さ誰が偉いのとか言うてる場合ちゃうでしょって、私のために祈るとか取りなすとかなんかしてくれたらええんちゃうのって思いますよね。でもそんな弟子たちを選ばれたのはイエス様ですよ。そんな個性豊かで、また悪い言い方をすればどうにもならないような弟子たちと分かりながら、その人たちを選ばれたのはイエス様でした。彼らがどのようなことを語り、どのようなことを行い、またどのような現状であるかということを知っておられるのはイエス様でした。でもその人たちがどのように変えられていくか、どのような可能性を持っているか、将来どのような働きをするかということを見ておられるのもまたイエス様でしたよ。私たちもまた人を見るときに、その人の今の現状とか現実だけではなくて、その人の中にある可能性を見るものでありたいと思います。今たとえ目に見える状態がどのようなものであったとしても、その人が将来どのように変わるかわからないんですよ。どのような偉大な働きをするかもわからないんです。それが神様の見ておられる視点ですよね。その人の中にある可能性を見られるお方ですよ。ペテロを見ても分かるようにですね、多くの人がペテロを非常に愛していますよね。パウロを好きっていう人はあんまりいないんですよ。でもペテロにね親しみを覚えるという人は多いですよね。なぜかというとペテロは非常に人間臭い人だからですよ。失敗も多い、過ちも多い人ですよね。私がペテロらしいなと思ったのがですね、イエス様がペテロとヨハネとヤコブを連れて山に登られた時に、その姿が変わってですね、モーセとエリアと話をしているって変貌の出来事がありましたよね。その時にペテロはそのところに居合わせて、彼は取り乱して何をどう言っていいかわからないから、ああ私はあなたの家を建てましょう、モーセの家、エリアの家、イエス様の家を建てますと言ったんですよ。 関係ないんじゃないですか。そんな山の上に家建てられてもですね、モーセが住むわけでもない、エリアが住むわけでもない、イエス様がましてそこに住むわけでもない、いや私家建てます、家建てます、イエス様の家とモーセの家とエリアの家建てますよって、もう彼はねわけわからなくなってたんですよ。もうね自分で何を言ってるかわからない、もう取り乱してるんです。そんな状態だったんですよね。でもそんなペテロでさえも聖書には書かれていないけれど、最後には十字架を逆さになって死んだと言われていますよね。その時のペテロから信仰を貫き通して、死ぬまでもその信仰を貫き通すとは誰も考えることはできなかった。イエス様を知らないと言って彼はイエス様を否定しましたよ。でも彼は変えられて、イエス様の偉大な働き人、また偉大な弟子とされたことを心から感謝したいと思います。ですから私も皆さんを裁かない、皆さんも自分自身を裁かないでいただきたいと思います。今がどのような状態であったとしても、将来どのように変わっていくかわからない、神様だけがご存知であるということを知っていただきたいと思いますね。いずれにしても今の私たちの性格とか個性というものが作られるためには、神様はですね、いろいろな過去の経験を用いられるということがあると思います。ある人は両親がですね離婚をして片親に育てられたという過去を持っている人もいるかもしれない。ひょっとしたら両親じゃなくて本人が離婚を経験したという人もいるかもしれないですよね。非常に仲の良い両親の下で育てられたという人もいれば、両親がいつもいがみ合っている中で育ったという人もいるかもしれない。ある人は優秀な成績で学校を卒業したという人もいるかもしれないけれど、卒業式に一緒に出られなかったという人もいるかもしれないですよ。いろんな経験を通して私たちは今の自分というものがですね作り上げられていっているんですけれど、ある人はやりがいのある仕事を見つけたという人もいれば、そうではない人もいる。以前に読んだ新聞の中で、ある小学生がですね、あなたの夢は何ですかと聞かれた時に、僕の夢は夢を持つことが夢ですと答えた小学生の話が新聞に載せられていましたよね。それくらい夢を持つ、夢を見るということがですね非常に少なくなってきている、難しくなってきている、非常に現実的な生活に追われている、そのような現状を見ることができます。ある人は過去を振り返るとですね、良い思い出の方が多いという人もいれば、ひょっとしたら自分の過去を振り返ってみた時にですね、辛いなと思うことが多いという人もいるかもしれない。でも一つ言えることは、良い思い出であったとしても悪い思い出であったとしても、神様はそのところから神様に用いられる良い肥料となるものを作り出すことができるお方だということですよ。良い経験を通してでも神様は良い働きをするために良い肥料になるものを作り出すことができます。でも自分がしんどかったこと、つらかったこと、苦しかったこと、そのことを通してでも神様は私たちの中で良いものを生み出すことができるんです。本来ならば苦い経験や苦しいこと、しんどかったことを通して私たちの中から出てくるものは苦々しさかもしれない、人生を恨むということかもしれない。でも神様は自分が苦しかった出来事を通して良いことをするために用いてくださる肥料に、その経験をしてくださるということを知らなければならないんですよね。神様は私たちの過去を決して無駄にはされないですよ。私たちが通ってきた全ての道の中で無駄なことというのは何にもないんですよ。何にもないんです。私も若い時はですね、自分の人生何やったんと思ったことありましたよ。私の人生何なんて、どうなんのって、どうでもいいよって思ったこともありましたよ。でもそのことを通ったからこそ分かることもあるんじゃないかなと思うんですよね。ある人は自分が 励まされるということを通してですね、人を励ますということを学べる人がいますよね。励まされるということがどういうことか、またどれくらい励まされるということが必要かということを知っている人だけが本当の意味で人を励ますことができるんじゃないかなと思いますよ。そうじゃないですか。自分が励まされたこともない、いや励まされるような状況になったこともない、そのような人が本当の意味で苦しんでいる人や悩んでいる人に対して励ましの言葉をかけることができると思いますか。難しいですよ、難しいです。でも励まされるということを経験したことのある人だけが本当の意味で励ますことができるんじゃないかなと思いますね。本当に悲しんだことのある人だけが悲しむ者と共に泣くことができるんじゃないかなと思います。人はね、もらい泣きをすることはできますよ。人が泣いてたらね、悲しくなってきてね、泣くということはあるかもしれないけれど、その悲しみを一緒に背負って泣いてあげるということは意外と難しいことだと思います。でも本当に悲しんだことのある人は悲しむ者と一緒に泣くことができると思いますね。また一緒に心の底から喜んだことがある、本当にまあ嬉しくてですね、歓喜するようなそんな経験のある人だけが喜んでる人を見てね、わかるわかる、嬉しいよねって共感することができるんじゃないかなと思いますね。自分で興奮するような、自分で自分をとどめることができないような、エキサイトするような、そういう経験のない人はね、アホみたいに喜んでる人見たらね、アホちゃうかと思うんですよ。でもそういう経験のある人はね、ああ私も昔ああやったねとか、あれいいねとか、ああわかるわかるとかね、共感することができると思いますね。それがいいとか悪いとかという問題ではなくて、神様はそれぞれの分野で私たちの経験を用いて働いてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。私が以前に聞いた話ですけれど、アメリカではですね、子供を亡くした人たちが集まるそういう会がね、あるというふうに聞いたことがあります。同じ痛みを持っている人たちが、傷の舐め合いということではなくてね、本当に痛みを知っている人たちが集まってお互いに支え合ったり励ましたりしながら立ち直っていく、そのプロセスを一緒に歩んでいくという会があるということを聞きました。またある会はですね、自分の家族とか兄弟とか親族とかがですね、殺された、そしてその加害者を許す会というものがあるというふうに聞いたことがあります。それはその人を許すだけじゃなくて、自分も憎しみや恨みから解放されること、自分の生涯、自分の人生、残されているその人生が憎しみとか恨みによって終わるような人生じゃなくて、本当に許しと解放が与えられる、その道はただその人を許すという選択しかないんですよ。私たちはそのことを頭では分かっているけれど、そのことが難しい、だから集まって励まして、共にですね、祈り合ってそのことをしていこうとするんじゃないんですか。教会はそういう場所だと思います。教会はいろいろな分野の人がいろいろな働きをするところですよ。だから自分が経験してきた過去やいろんなものを否定しないで、それらのことを通して今自分に何ができるんだろうか、どんな働きができるんだろうか、そのことを考えていただきたいと思うんですよね。でも同じ経験をしていてもですね、ある人はその経験を用いて人々に使える、また神様に使えるという人もいれば、ある人はいつまでたってもこうなったのは親のせいだとか、自分がこうなったのはあんな出来事のせいだとか、そんなふうに何かのせいにしながら生き続けている人も少なくないと思います。もちろん今のそういうふうな考え方になったのはあなたの過去のせいでしょう。いや、私がこういう考え方をするようになったのも私の過去のせいだと思います。いろんな出来事を通して私の考え方、私の人格、私の行いというものが 生まれてきたんだと思います。でも私たちは本当にそのままでいいんでしょうか。私たちはどこかで今の現状、あのことのせいだとか、このことのせいだとか、親がああだからとか、環境がどうだからとか、そういうことをやめて、全てのことの中に神様の介入があるということを認めなければならないんじゃないかなと思うんですよね。全ては神様の許しの中で行われていることです。いや、私たち思います。こんなに苦しいこと神様どうして許されるんですかって思いますよね。本当に神様生きてるんだったらなんでって、なんでこの時この瞬間助けてくれなかったんですかって、なんでこの出来事の時に神様止めてくれなかったんですかって、どうしてって思うことありますよ。でもどうしてどうしてと言っててもわからないこといっぱいありますよね。なぜならば神様は私たちの頭で理解できるような方ではないからです。でも私たちはただ一つ信じることがあります。それはどんなに辛いことであっても嬉しいことであっても、あらゆる出来事の中に神様が働いておられて、そして私たちの益となるために、私たちが良い人生を生きることができるように神様はその全ての道を準備してくださったということを私は信じています。その渦中にいるときは信じることができなかった。今だからそのように言えることができるようになったのかもしれない。でも神様は万事を益とされるお方であるということを私は信じています。そして皆さんにも信じていただきたい、そのように願っています。私たちが本当に全ての出来事の中に神様が介入しておられたんだということを知るときにですね、私たちの人生が大きく変えられていくのではないかなと思いますね。そこから主に使える道が開かれて、また自分でしか手の届かない人々に使える道が開かれていくと思いますよ。神様は私たちでしか手の届かない人を私たちの周りに置いておられます。立場とか働きとかじゃなくて、その関係の中で皆さんでしか手が届かない、皆さんでしか助けることができない人が必ず置かれていますよ。必ず置かれています。自分に非常に近しい人かもしれない、ひょっとしたら思いもよらなかったような人かもしれない。でもそれは私でしか、また皆さんでしか手の届かない人ですよ。それは皆さんがしなければならない働きだと思います。誰かでもない、あの人でもない、この人でもない、皆さんでしかできない神の働き、また助けることができない人が置かれているんだと思います。私たちはそのような人たちのために仕えて、また神様に使わされているということを知っていただきたいと思うんですけれど、アメンでしょうか。私たちの生涯を本当にイエス様に仕えて、人々に仕えて、神様に栄光を返するものでありたい、そのように願います。どんな過去であっても、どんな嫌なことであっても、嬉しいことであっても、神様は良いことをするための力に変えてくださる、そんなお方ですから、心から感謝します。今その苦しみの最中、苦しみの真ん中にいる人がいても、必ずその向こうには希望があり、喜びがあり、あのことがあったから今の自分があるんですと言える未来が必ず待っているということを信じていただきたいと思います。神様は良いことをしてくださるお方ですから、心から感謝します。イエス様に栄光を返したいと思います。一言お祈りします。イエス様、ありがとうございます。神様、あなたの尊い皆をあがめ、心から感謝します。主よ、私たちが自分の過去を振り返ってみるときに、なぜですか、どうしてですか、わからないんです、そんなことがいっぱいありましたけれど、今もわからないこともたくさんありますけれど、でもイエス様が そのことを通して良いことをするために働いてくださっていたことを心から感謝します。私たちはそのことを信じています。そしてこれからもまた信じ続けていきます。いつも主の最善を私たちは期待しています。どうか私たちがいつも神様あなたにお仕えし、私たちにしか手の届かない人々に対して福音を語る備えをし、そして神様あなたに栄光を返することができるように助け導いてください。心から感謝して愛する主イエスキリストの御名によって今にお祈りをお捧げいたします。アメン。